その子は育って父離れをした。アブラハムはイサクの父離れの日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。このハシタメをその子と一緒に追い出してください。このハシタメの子は私の子イサクと一緒に後取りになるべきではありません。このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのハシタメのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通り聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかしハシタメの子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女はベールシェバの穴のさまよい歩いた。皮袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに座った。それは彼女が、私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルをどうしたのか、恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って皮袋に水を満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので、彼は成長し、アラノに住んで意味を言うものとなった。こうして彼はパランのアラノに住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。本日のメッセージは、そのことで悩むことはないです。
おはようございます。気温が下がりまして、しのぎやすくなりました。一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。人生で悩みというのはつきものだと思います。老いも若きも男も女もいろんなことで人は悩むわけですね。人間関係で悩む、おはようございます。たった一つの挨拶が言えない、そういう場合もあると思いますね。あるいはまた体のことで悩む、これもまた深刻な場合があります。あるいはまた仕事上のこと、学校でのこと、そういうことで悩むことも多いと思うんですね。また家庭のことです。子供の子や親のこと、夫婦のこと、いろんなことで悩み、ある意味では悩みはもういつでもやってくるという、そういう感じもするわけです。で、大した悩みでないならば、今までの知識とか経験で何とかできるわけです。しかし今までの知識とか経験を総動員しましても、何とも悩みが解決できないという、そういう深刻な悩みもあります。今日出てきますアブラハム、聖書ではアブラハムはイスラエル民族の大祖、そして信仰の父と呼ばれている人です。その人が非常に悩んだと11節で書いてあるわけです。一体それはどんな悩みなんでしょうか。またその悩みに対しての解決の道は何なんでしょうか。私たちが人生で生じるさまざまな悩みと合わせて、神の御心を考え、お伝えしたいと思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお祈りください。主なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。愛する方々と、こうして今第一礼拝に導かれ、あなたの御言葉を今聞こうとしています。振り返れば様々なことで悩みの連続のような人生であった、そういう方もいらっしゃるでしょう。あるいはまたこれから今課題として抱えている、そういうこともありましょう。主よ、お一人お一人その問題を覚えつつ、今日の御言葉に耳を傾けていくことができますように。語りましもべよ、お気になる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように。尊い 神の御子イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。最初にですね、アブラハムが非常に悩んだと書いてあります。一体そのアブラハムの悩みは何であったのか、これをやはり解説をしておきたいと思うんですね。アブラハムが悩んだ理由、それは年いって生まれた約束の子供イサクが血離れの時に宴会を催されました。でその時にもうすでにおそらく今の年齢で言えば小学校6年生ぐらいの12歳あたりになっていただろうと思われるイシマエル、これはアブラハムとサラとの間に生まれた子供ではなくて、イサクの母親サラが神の約束をなかなか待てない、そういうこともあって英断を下してというか、その時代の背景の中でですよ、私に子供は生まれない、夫はかわいそうだ、神様の約束が確かにあると言うけれどもなかなか実現しない、よしこうなったらということで、サラは自分に仕えている女奴隷エジプト人のハガル、このハガルを夫に申請したんですね。でアブラハムとハガルとの間に生まれた子供がイシマエルだったんですね。そのイシマエルがチマラレのイサクの時にからかったって書いてあります。そのからかいようは母親のサラをして怒らせるものであったんですね。バカにするなという気持ちでしょうか。普段はおとなしいサラ、従順なサラなんですけど、この時ばかりは子供のことですから夫に向かって文句を言ったんですね。10節、このハシタミをその子と一緒に追い出してください。こんなことを強く言うサラではなかったはずですが、我が子がからかわれていると見てサラは頭に来たんですね。追い出してください。従順なサラであるわけですけれども、この時のばかりはアブラハムのサラの勢いというか、それに対して大事なんですよ。そういうことでアブラハムはサラにとってみれば自分のお腹を痛めた子供一枚ではないんですよ。お腹を痛めたのはイサクなんです。そのイサクを一枚がからかっている。アブラハムにしてみれば、イサクはもちろん夫婦との間に生まれた子供ですが、イシマエルもハガルとの間に生まれた我が子なんですね。まあ関係は分かんないでしょう。そういうことで、だから非常に悩んだというわけです。しかし、心配のもっと根にあるもの、原因を探ってみる必要があると思うんですね。一体、この揉め事、家庭内の騒動、これは何を端に発しているんですか？それは、サラが夫アブラハムと共に、神が必ず与えると言われていた約束の子供イサク。何回か前にお話をしましたように、神は約束の実現の時を見定めて、25年経ってお与えになったわけですよ。それを待てない。焦ってしまった。早く母親になりたい。約束の子供が欲しい。そういう焦り、あるいはまた神への不信、果たして神が約束の子供を与えると言うけれども本当に与えるのだろうかという不信感、あるいは自分の母親になりたいという欲、こういうものが絡んで出た、ある意味では不始末なんですよね。元を正せば自分たちが蒔いた種でもあるわけですよ。焦らなければ、ちゃんと神の約束を信じて待っていれば、イシマエルを産むこともなかっただろうに、ハガルを申請して問題が複雑になることもなかっただろうに、いわばこの二人にできた不始末ということが言えるわけです。 焦りというものは大変判断の目を曇らせますね。私たちもそうではないですが、人生で何かこう、これはどうしても欲しいとかいう焦りが出てくると、普段ちゃんとした行動や決断ができるのに全然違う行動を決断してしまって、後で手痛い失敗会社を食らうということはあると思うんですね。十数年前、ハガルを提供した、それは自分にとってはまあ夫のためにと思った純粋な気持ちだと思っていたでしょう。しかしここに来てこんな問題になるとは思わなかった。鮮やかであった、そういう気持ちをサラもアブラハムも感じただろうと思うんですね。これがアブラハムが根本的に振り返ってみたときに悩みの根源だった。それに対する解決の道は何なんでしょうか。まあ、皆さんこんなアブラハムや、あるいは皆さんのアブラハムやサラの兄弟だったらどういうでしょうか。人だとですね、身内だとね、結構ね、責めるでしょう。あんたがもともとあんなこと言うから、するからこんなふうになっちゃうんじゃないのとか、お前がこんなことを知ったからこうなっちゃうんじゃないか。責めるでしょう、身内だと。本音で物言うから。大概人間というものは、叩けば誇りが出てくる存在でしょ、お互いに。自分の人生、どこ切っても、スパースパースパースパーと切ったとしても、真っ白な人生ってないでしょ。どこか汚点があるでしょ。どこか恥があるでしょ。どこか罪があるでしょ。愚かさがあるでしょ。叩けば誇りも出てくる存在なのに、誰かがとんでもないことをすると、自分に関わってくると、怒り出すんですね。悲しい現実です。それに対して神は、まず第一、一つも責めてない。責めずに帰って、そのことで悩んではならないと言われた。それだけなんです。神様にしてみれば、ほら言わんことじゃないと。お前が約束を信じられなかったばっかり、こんなひどいことにもなっただろう。どうしてあの時信じなかったんだと言えば、その通りでしょう。言うことのできる資格のある方でしょう。でも神はそのことに触れない。不始末に対して、神は責めないっていうすごい大きな愛を感じるわけですよ。私は父が信仰を持つきっかけになったことを大変教えられたことがあるんですね。父親の事業は小さい事業で30人ぐらいの人を使って仕事をしていました。テレビのアンテナを作っていました。まあ、戦後のどさくさからこれからはテレビの時代だということを私は物心作る頃からそういう気になって事業を始めて、まあ20年25年ときたわけですね。ところが落とし穴がありまして、事業が急展開いたしまして、あえなく倒産ということになりました。支援にとってはあまり末っ子の私などには物を言うことはありませんでした。またあまり愚痴を言う必要でもなかった。ずっと黙ってるというか、そういうタイプです。でもその分だけ結構いろいろ思っていたと思います。そしてある時用事で私は会社に行きました時に、父親が従業員になってたんですね。その会社をまあ乗っ取られたというか、その社長がやってきまして、父親はまあ、生活のためにということで一従業員としてその社長にこき使われていたんですね。その姿を見て非常に哀れに思いました。それでも黙っていたんですね。辞めるわけにいかない、お金を稼がなければならない、そういう思いだったんです。で、父親はある時、その当時急成長していました新興宗教に入りました。入信をしました。で、ご近所のその信者さんたちのリーダーがやってきまして、入信おめでとうございますと声高に言ったんですね。何のことですか、母親は言うかしく思いましたし、そこで急遽家族会が開かれたんですね。そして母親も なんでお父さんそんなその信仰宗教に入るのよ。兄たちも口を揃えて、主やがそんなことをする弱い、情けない、恥ずかしいということを責めました。当時私はクリスチャンになって1年ぐらい経っていた頃でありましたけれども、私はそれずっと聞いていたんですけれども、その時に今まで父親というのは殴られたことも何度もあるし、怖い存在で、まあ私は悪いから殴られたんですけれども、できるだけ父親とは距離を置いて遠いところにおったんです、ね、家庭の中で怖い存在であったけれども、その時に家族になじられる父親を見ながら、会社の姿とも重なりまして、コツンと私は言ったんですね。その時私の言葉でなかったのかわからないんですけど、お父さんは力が必要だったなと思うって言ったんですね。その時に父親は、またよう分かってくれたな、そうなんだって言ったんです。その時に私は父と息子というよりも人間と人間としての何かこう触れ合うような、初めてそういう感覚を持ちました。責めることは簡単です。しかしそれからは何者も生まれない。私が偉いとか私がどうだとかいうつもりは元はありません。むしろただかわいそうだなというか、これからの人生を考えたときに、もう60過ぎでどうして生活していけるかということを思いながらも、家族のためにと思って一従業員になって黙ってやってる父親の姿、力が欲しい、力が必要だ、そういう気持ちは痛いほど思う。そういうことを思うときに、私でさえ一言が父親にとってはこれからキリスト教の求道が始まる大きなきっかけになったと私は思います。神様はアブラムとサラが早まって待てばいいのに、ハガルを進呈した時点では小さな満足があったかもわからない、イシュマエルを得て小さな満足を持ったに違いないとは思うけれど、しかしこのイサクが生まれてからにはイシュマエルがおとばしいわけですよ。結局人間のすることは小手先のことでしかない。神様はもうご存知ですけど、一言も言いません。一言も触れない、いやそのことで悩んではならないと言われた。ここに神の慈愛、全部知っているにもかかわらず人を責めないという姿を見るわけですね。もちろん私たちは神様ではないので、身内同士のことでいろいろなことをあったときに神様を思い出してということはないかもわからないけれども、少なくともその原則というか、神のご愛を深く少しでも思う、そういう思いが出れば幸いですね。神は人の不始末を責めず、かえって悩むことはないと言って慰めてください。我々人間が悩むことはないと言ったって大した力にならない、焼け石に水みたいな大した言葉の重さはない。でも神様が悩むことはないという時に、それは文字通り悩むことはないという言い方をこれから示される。それに第二に、神はこの不始末を、新しい人生設計を持っておられるからなんですね。12節をもう一度見ていただきたいんですね。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたの恥さめのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかし恥さめの子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。人が巻いてしまった愚かな不始末、 その不始末の種ではあるけれども、神様はそれを責めず、かえってこの不始末でさえも新しい人生設計を与えて、イサクからもイシュマエルからも一つの民族としてことを進める。イサクの子孫は今のユダヤ民族です。イシュマエルの子孫はアラブ民族です。一つの民族を起こすということを神は仰せになったんです。こういうことを思うと気の毒にもハガルは追い出されてしまいます。皮袋にパンと水を持ってこの家から出なければなりません。しかしアブラハムに渡されたパンの水もそれは限りがあります。荒野で砂漠でもう息も絶え絶えになってバタッと倒れた人間のできることっていうのは大体水一杯ぐらい、パンの一つぐらいでしょう。そんな助けでしかない。しかし神は倒れてもう死んでもいいと思っているその少年の声、ハガルの叫び涙、このある意味では主人公はイサクだとするならば、このイサクではないイシュマエル、ハガルのにも目を注いで、いわば主人公ではない、もうずっとテレビのドラマなんかでは早くになるようなそういう人たちです。しかしそういう人の声にも耳を傾けて、さあ目を開いて、さあ井戸を土を掘ってごらんって水が湧き出てくるんですね。そういう神のね、なさることっていうのは素晴らしい働きがあると思うんですよ。で、事実イサクとイシュマエルは別れることになります。時々ね、身内でね、問題が起こるときに離れるということは喧嘩別れだけではなくて、とても大事なことでもあるんですね。やがてイシュマエルとイサクはしばらく愛にまみれることはなかったんですが、再び会う時がやってきます。それはアブラハムが死ぬ時の葬儀です。ちょっと開けてみましょうか。25章の9節、創世記25章の9節、彼の子ら、彼とはアブラハムの子ですが、彼の子らは、子らイサクとイシュマエルは彼をマクペラの洞穴に葬った。この洞穴はマムレに面するヘテ人ソハルの子エブロンの畑の中にあった。お父さんの葬儀の時に普段は仲違いしていたはずのイサクとイシュマエルがこの年になって、おそらくもう40、50になっていたでしょう。そういう彼らが二人愛して父親の葬りの営みを共にしているわけです。ある程度の距離を置く、その間に人は成長もするんですね。考えも変わるんですね。単なる争いには終わらない、神の和解の時というか、そういう時を迎える。ですからまさに神の廃材というか、神の計画の完全さというものを改めて思わされるんですよ。アブラハムにしてみれば寂しい思いもしたのかも分かりませんけれども、結局これが素晴らしい神の祝福につながっていったんですね。一つのお証しをして終わりたいと思いますが、ある中学校の教頭先生のご一家の話ですね。この先生は教師としての仕事にも誇りを持ち、そして経済的にも何不自由なく子供さんにも恵まれて幸せな家庭を営んでいらっしゃったんです。地域においても信用もあるそういうご一家であったわけです。ところがある日突然人生の歯車が狂うんですね。それはこともあろうにこのご夫妻の息子さんがですね、同級生を2人 とをしたことで殺してしまった。殺意はなかったんですよ。殺意はなかったんだけれども、ふざけ合っていてとうとう死なせてしまったんです。とはいえですね、悪意はなくても共闘している人のその息子が友人を殺してしまった、その親の思いというものは想像ができると思います。それで辞職をしなければならなかったんですね。そして遠い町に行きます。今までの地位も信用も、それから経済も将来も奪われてしまうような不始末、息子の不始末を通して本当に先細りの人生をしなければならない、恥を忍んで小さく生活をする、そういう生活をしておられた。もうここまでかと思われていたんですね。で、その町に来ましたときに、ご近所でクリスチャンのご夫妻がおられたわけです。で、もちろんお付き合いが少しずつですがするようになりました。そして心の中にお話を聞くことはありませんでしたけれども、やはり寂しそうな、不安な、何か恐れているような、人生に絶望しているような、そんな思いというのは伝わってきます。そこで彼は純粋な意味でキリスト教信仰を紹介したい、希望を持ってもらいたい、そういう思いで教会に案内したんですね。そこでこの5歳は初めてイエス・キリストのメッセージを聞くようになりました。そしてイエス・キリストを信じて永遠に愛を持って導きくださる神、そしてまた新しい希望を与えてくださる神、自らの罪を悔い改めて神に立ち返ったんです。そして貧しいながらも、だからといって生活が変わったわけでもないし、素晴らしい仕事がぽっかりと与えられたわけでもない、生活は変わりませんでしたが、大きなことが、ニュースが飛び込んできたんですね。それは事情を知ったミッションスクール、その新しく移り住んだ町のミッションスクールから教師として招かれたんですね。また息子さんも生徒として受け入れられるようになった。その息子さんは後に留学をいたしまして、母校の教師に迎え入れられたんですね。このような実際に起こった証を読んでいますとね、人間の不始末、これを小手先でアブラハムができることは、川いっぱいの水、少ないパン提供して、何日かは生きれるかもわからないけれども、限界というような ところを迎える中にあって、全能の神は一人一人の人生、あなたの人生を見ていらっしゃって、人が成した不始末、愚かさ、あるいは恥、罪、こういうものがあるかもわからない、でもその不始末でさえも神は良い計画へと導いてくださる、そういう神がいらっしゃるということなんですね。アブラハムが、サラが経験したことは、本当にますますそういうことを通して、自らの罪深さとともに、愚かさとともに、神の慈愛、神の祝福、神に委ねて生きる人生の確かさ、それを知っていったに違いないと思うんですね。最後に、この聖書の言葉を読みして終わりたいと思います。新約聖書、ローマ人への手紙の8章の28節。第3版の聖書をお持ちの方は、302ページ、後ろの方が新約聖書ですね。302ページ、ローマ8章の28節。8章の28節。よろしいでしょうか。上の段、ちょっと左寄りのところに、この28節があります。お読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、 神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ありがたいですね。すべてのことなんですよ。素晴らしいこと、喜ばしいこと、称賛に値することだけではなくて、恥ずかしいこと、あるいは希望をなくすような絶望的なこと、汚点、こういったことも含めて、すべてのことを働かせて益としてくださる、そういう神がいらっしゃるということ。アブラハム、サラ、立派な信仰の父だけで終わらなかった。けれど、そういうアブラハムを召して、祝福を与えてくださる、まさに神がいらっしゃるということなんですね。そのことを思いますときに、私どもも希望を抱くことができるわけですね。お祈りしておりたいと思います。
恵み深い天の父なる神様、今日アブラハムとサラ夫婦家庭の中に起こってきた、いわば自分たちが蒔いた種の後始末、この争いはもともと彼らの不信仰と焦りと欲がはらんで生み出された結果であります。しかし神様、人ならば責めることもありましょう、なじることもありましょう、あるいは恨みを思うこともありましょう。しかし主よ、全てを知っていらっしゃるにもかかわらず一言も触れず、そのことで悩んではならないと語りかけてください。そしてまた計画を示して祝福をしてくださる神がいらっしゃる。私どもは私どもの人生においても同じことを起こしてくださるあなたのご愛を思います。お一人お一人、全能の神を知らない人生の中には、まああんなこともあった、こんなこともあったで終わるかもわからないけれども、それを益にさえ変えてくださる神の祝福を知れば、一層人生の豊かさ、また恵み深さ、それを深く思います。お一人お一人がこの信仰に立って歩まれますように、尊い神の御子イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。